き旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ポチコです。最近は年賀状じまいをする人が増えていますよね。今年我が家に届いた年賀状の中にも、これで年賀状を最後にしますと書かれていたものが結構ありました。でも我が家は年賀状を送ってくださる方がいる限りはなるべく出し続けようと思っています。毎年年賀状は旅先で撮った写真に挨拶を書き入れて、それを写真屋さんでハガキにプリントしてもらっています。でもパソコンに入っている年賀状ソフトを使って写真に文字を入れてデータを出力するだけのことなんですけど、それが毎年大変なんです。そもそも年に1回しか作らないので、まずソフトの使い方を忘れていて、一から学び直さなければいけません。毎年夫と2人であれこれ調べながら、ああでもない、こうでもないって言いながら、そしてだんだんイライラしてきて、険悪なムードになりながら仕上げます。そして写真屋さんに持っていくんですけど、一回で合格したことがありません。画面が見切れてますよとか、画素数が低くてぼんやりしちゃいますよとかの指摘を受けて、もう一度家に帰って作り直すことになります。それが今年はなんと一発で OK が出ました。やったーって嬉しくなりました。プリントが出来上がったら宛名書きをしなきゃいけないんですけど、もう一仕事終えたっていう気分です。今年の夏、この番組の第115回で、グッチさんが1970年の大阪万博の象徴だった太陽の塔の内部の見学に行ってきたという話をされました。それを聞いて以来、ずっと私も行きたいなって思ってました。それで先月、2025年11月23日、勤労感謝の日の日曜日と翌日の振り替休日の24日で大阪へ行ってきました。今回はその1日目の話をしたいと思います。大阪までは近鉄特急を使いました。昔学生時代はお金がなかったので大阪に行くときに何度か使ったことがあったんですけど、社会人になってからはすっかり新幹線ばかりを利用していました。学生時代、もう40年も昔の話なんですけど、その頃はアーバンライナーっていう特急電車が走っていて、片道3000円しなかったくらいだったと思います。今は4790円もします。意外と高いです。今もアーバンライナーは走ってるんですけど、2020年に豪華列車の火の鳥が誕生しました。時刻表を見ると、だいたい30分間隔で火の鳥とアーバンライナーが交互に運行されています。火の鳥に乗る場合は、レギュラー車両なら特急料金にプラス200円、プレミアム車両なら900円、上乗せされます。そして名古屋から大阪までは2時間半弱です。ちなみに半分以下の時間で行ける新幹線の料金は、自由席なら5940円、のぞみの指定席だと6680円からだそうです。せっかくなので火の鳥に乗りました。豪華なプレミアム席に乗ってみたいと思ったんですけど、チケットを取った行く2日前にはすでに売り切れていました。座席数も少ないし、 人気のようです。ちなみに近鉄電車の特急券はネットで簡単に買えるので便利です。座席も選べます。そして乗車時刻の前であれば3回まで変更ができます。近鉄がコンピューターを使った特急発券システムをスタートさせたのは、なんと1960年、昭和35年です。特急の新設が相次いだことにより、特急券の購入経路が複雑になって、電話での対応が限界になったためだそうです。確かに近鉄の路線図を見ると、迷路みたいでとっても複雑です。以前、名古屋から奈良や吉野に行ったことがあるんですけど、その時は3本の電車を乗り継いで、それもそのうちの2、3本は特急で、ややこしいな、これどうやって買うんだろうって思ったんですけど、ネットで乗る駅と降りる駅と、そして希望の時間を入力したら、簡単に一つなぎで、そしてちゃんと座席も指定した特急券が買えました。路線が複雑な近鉄だからこそ、今の便利さにつながっているんだなって思います。1960年に特急券のその発券システムがスタートした時は、集中管理を司る大型コンピューターを設置して、マイクロ無線設備で各販売所とつなげるという今のコンピューターネットワークのようなものを構築したそうです。さて、近鉄の名古屋駅に到着しました。駅の構内にはコンビニがあって駅弁も売られています。朝ごはん用に火の鳥弁当を買って乗り込みました。火の鳥の列車が印刷されたパッケージで、それを開けると、火の鳥の要素はどこにあるのかなという中身なんですけど、でもとってもバラエティ豊かで、いろんなおかずが入っていて、目でも舌でも楽しめるお弁当でした。火の鳥に乗り込んで、まずすごいと思ったのは座席です。座席の背もたれの後ろは、バックセルという名前の通り貝殻のようなもので覆われていて、そのバックセルの中で座席がリクライニングするので、どれだけ倒しても後ろの人には影響しません。そして自分もされることがありません。誰に気兼ねすることなくリクライニングし放題です。リクライニングすると座席が少し前に出て、そして下に沈む込む感じで、心地いいホールド感があります。そしてフットレストもついてます。足を乗せる面には絨毯のような布が敷かれていて、靴を脱いでご使用くださいと書かれています。もう望むところです。早速靴を脱いでフットレストに足を乗せてリクライニングしました。もうあっという間に眠りに落ちてしまいそうです。長い電車旅だと思って本を持ってきたんですけど、お弁当を食べた後は気持ちよくうとうとしてしまって、あまり本が進みませんでした。私が乗った電車は、名古屋を出た後は三重県の津に泊まるだけで、あとは大阪の鶴橋、上本町、難波に泊まるだけです。車両の前方にある電光掲示板に、次はつってひらがなで一文字つって表示されているのがなんだか可愛いなって思いました。おまけにつを表すハングル文字は横棒の上にお山が2つです。ひらがな表示もハングル文字の表示もダブルで可愛いって思いました。うとうとしていたら、あっという間に大阪に着きました。 電車を降りてエスカレーターに乗ると皆さん右側に立ってます。名古屋は左側に立つんですよね。いつもエスカレーターの立ち位置で、あ、大阪に来たんだって思います。まずはちょこっと夫のおばさんの顔を見に行きました。90歳過ぎているんですけど、元気に一人暮らしをしています。近くに住んでいるいとこも来てくれて、しばしおしゃべりに花を咲かせました。おばさんの家を追い止ました後、夫が私の話し方が変だって言います。大阪弁が映ったみたいです。大阪弁は感染力が強くて、すぐに映ってしまいます。でも、それは付け焼き刃的で変だそうです。夫も大阪の親戚と話をしていると、やっぱりすぐに大阪弁になります。でも、彼の両親は大阪の人で、いわゆる大阪ネイティブなので、自然に話せるんだそうです。その違いは私にはよくわかりません。地下鉄に乗ってからモノレールに乗り換えて、万博記念公園に行きました。駅を降りるとすごい人です。駅を挟んで北側に万博記念公園、南側にララポートがあるので、特に週末はたくさんの人が遊びに来るようです。まずはララポートのさらに南、駅から20分ほど歩いたところにある和菓子屋さんへモナカを買いに行きました。タケノコの形をしたモナカです。お店の説明によると、1970年の大阪万博が開催される年に、万博会場一帯の竹林がなくなっていくのを憂い、少しでも竹林を覚えていてもらおうと、タケノコの形のモナカを作ったそうです。2005年に行われた愛知万博の時は、会場に予定されていた場所は大鷹の生息地で、自然破壊が問題になりました。高度成長期に行われた70年の大阪万博でも、会場を整備するために失われたものがあったんだなっていうことを、このモナカから知ることができました。そしてモナカはとっても美味しかったので、一石二鳥です。70年万博の会場だった場所から和菓子屋さんのある南へ向かう道は、すっごく急な下り坂の上に道がぐるぐる複雑に曲がっています。おまけに路地みたいな細い道ばっかりです。細くて車が通れないような橋があったり、道幅に余裕がないので駐車しないでくださいっていう立て看板がよく目につきました。 Google マップがなかったら絶対に迷子になっていたと思います。万博会場は竹がたくさん生えている山の上を平らに削って整地したのかなって想像しました。歩いていたらマンホールが目につきました。中心にはやっぱり太陽の塔、そしてその周りにクスノキとサツキの花が描かれていました。行きは下り坂で楽だったんですけど、当然帰りは上り坂で大変でした。この日は天気が良くてちょっと汗ばみました。坂を登りきると向こうの方に太陽の塔が見えました。下の方が木に隠れていて、真ん中から上しか見えなくて、腕も隠れていました。それで思ったんですけど、太陽の塔の腕って随分下の方についているんですね。太陽の塔は正面から見ると顔が2つあります。てっぺんと真ん中についてます。てっぺんの顔と比べると腕は随分下の方につきすぎているし、真ん中の顔と比べると腕は耳の位置に生えているし、つくづく不思議なバランスの像だなって思いました。 ララポートに戻ってきました。すごい人です。レストランはどこも人が溢れています。それがわかっているのか、人工芝が張られた広場に座って、作ってきたお弁当を食べている家族がたくさんいました。でも私たちには待ってでも食べたいレストランがあるんです。今回の旅行の目的の一つでもあります。それはイタリア料理レストランのカプリチョーザです。ここの創業者は70年万博のイタリア館の料理人を務めた方です。チェーン店でお店は全国にあるみたいなんですけど、残念ながら名古屋にはありません。いつもコメントをくださる、備えトロンというポッドキャスト番組をされているトリフィドさんが食べに行って、お店の名物のライスコロッケの写真を見せてくださいました。美味しそうな写真を見て、がぜん食べたくなったし、それがイタリア旅行の時にナポリで食べたライスコロッケと同じ味なのかどうかも気になっていました。遠出して食べに行くのなら、絶対ここ万博公園にあるお店だって心に決めていました。待ってでも食べるぞと意気揚々にお店の前に設置されている機械から整理券を取ると、なんと50人以上の待ちです。一気に気持ちが萎えました。お昼ご飯じゃなくて夕飯になってしまいそうです。でも、このお店は順番が来たら呼び出してくれるようなサービスはなくて、しかも順番が来て呼び出された時にその場にいなかった場合はその番号札は無効となりますというシステムです。見ていると整理券を取ったものの痺れを切らせて帰る人も多いようで、呼び出し番号がどんどん進みます。意外に早く順番が回ってくるのかもって思いました。中には、まだ随分時間がかかると踏んで、別の場所に行って適当な時間に戻ってくる人がいます。そして、戻ってきたらかわいそうなことに自分の番号が過ぎていたっていう人もいます。お店の人に掛け合ってみるものの、そういう規則なので申し訳ありませんって言われてがっくりしている人もいました。そうならないように夫と交代でララポートを見物に行ったりして時間を潰しました。そして1時間半で入店することができました。さて、お目当てのライスコロッケが来ました。私の原骨よりも一回り以上大きなまん丸のコロッケがドーンと乗ってます。下にはミートトマトソースがたっぷりです。ナイフを入れると中からたっぷりのチーズがとろーっと溶け出てきました。全体としてはナポリで食べたライスコロッケと同じでした。でもライス、ご飯だけが明らかに違いました。米が違うんだと思います。多分炊き方も違う気がします。ナポリで食べたものはご飯がもっとねっちょりとしていました。このお店はトマトやオイルなど多くの食材をイタリアから輸入しているそうです。でもお米だけは日本のものなんだと思います。お米の輸入には高い関税がかかってしまうので採算が合わないんだと思います。でも日本版ライスコロッケも美味しかったですよ。他にも料理を頼んだんですけど、お皿が空になるとすぐにお皿が下げられていきます。混んでいるから食べ終えたら早く帰ってねっていう圧力かなって思ったんですけど、最後にハーブティーのサービスがありました。あったかいお茶にまったりしてお尻に根っこが生えてしまいそうでした。でものんびりはしていられません。万博記念公園の方に行かなければいけません。ララポートからモノレールの線路をくぐって 北側の記念公園に行きました。入場券を買って中に入ると、目の前にドーンと太陽の塔がそびえていました。たくさんの人が写真を撮っています。もちろん私も撮りました。みんな塔を真似て手を横に広げるポーズを撮っています。もちろん私もそのポーズで写真を撮りました。予約をした太陽の塔の内部の見学は夕方5時からでした。1週間くらい前に予約したんですけど、すでに昼間は満員で、この時間しか空いてませんでした。それまで国立民族博物館を見学しようという計画を立ててたんですけど、カプリ調査で時間を使いすぎてしまいました。もうあまり時間がありません。博物館は次の機会にするとして、公園内を散策しました。公園の中心では、ラーメンエキスポというイベントが行われていて、テントの下にはたくさんのラーメン店が出店していて、あたりはラーメンの匂いで充満しています。お腹いっぱいの時のラーメンの匂いはちょっと苦痛でした。さて、予約した見学時間になりました。中の様子については、ぜひもう一度第115回のグッチさんの回を聞いてみてください。展示物の中に恐竜があります。私の近くに小さな恐竜博士がいました。姿を見ただけで、何々だって私だったら10回聞いても絶対覚えられなさそうな名前を言います。説明文をちらっと見るとちゃんと当たってます。そしてその子の親も恐竜に詳しいです。この場合、親が恐竜好きだから子供も恐竜好きになるのか、子供の恐竜の話を聞いているうちに親も詳しくなるのか、どっちなんだろうなーって思いました。塔の中の不思議な空間を下から螺旋状にぐるぐる登り切った後は、普通のビルにあるような無機質な階段を降りて出口に向かいます。壁には建設中の様子などの写真が飾られていました。その中に、芸術は呪術であるという岡本太郎の言葉が書かれていました。なんか、ちょっと不思議な世界に迷い込んだ気分になっていたので、妙に納得してしまいました。太陽の塔の出口にミュージアムショップがありました。とっても狭くて入場制限しているので長い列ができていました。何かここでしか買えないスペシャルなものがあるのかもと思って並びました。でも特に変わったものはありませんでした。モノレールを降りて公園に向かう途中にインフォメーションがあるんですけど、そこで売られているものとほぼ同じです。そっちの方が広くてゆっくり見られます。太陽の塔の外に出るともう真っ暗です。太陽の塔がライトアップされていました。暗闇の中に浮かぶ太陽の塔もまた神秘的で素晴らしかったです。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。巻貝さんからです。第131回の大盛りカツカレーを食べるの中で話をした唯一無二の焼きカレーについてです。いつも美味しそうな旅先の料理のお話ですが、今回はとりわけ食べてみたい唯一無二のカレーですね、といただきました。ありがとうございました。ご飯とスパゲティのナポリタンが半々に入っていて、その上にカレー、そしてチーズをかけて焼いた焼きカレーでした。昭和の喫茶店の定番料理を全部一緒にしましたっていう感じの 焼きカレーです。そういえば、少し前に入った喫茶店のメニューに、インディアンスパゲティがありました。そして、そこに大きく、名古屋のご当地メニューっていうポップが貼られていました。名前から想像つくと思うんですけど、スパゲッティにカレーをかけたものです。一般的には、熱々の鉄板の上に炒めたスパゲッティが乗って、その上にカレーがかかってます。私はどこにでもあるメニューだと思ってたんですけど、名古屋以外にはないんですかね。皆さんのところにはありますか？あと、最近、スパゲッティをデミグラスソースとケチャップで炒めて、それを熱々の鉄板に乗せて、粉チーズをたっぷりかけたものを食べました。その喫茶店では、これを50年も作り続けているって言ってました。喫茶店の洋食メニューって、限られた食材を組み合わせて、たくさんのメニューを生み出していたりして、すごいなーって感心することがあります。番組の感想など、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、高等ブーキータービーgmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちこでした。さようなら。